本日与えられております聖書の箇所を読み出します。本日与えられております聖書の箇所は旧約聖書創世記37章の1節から11節。教会備え付けの聖書は前の方の67ページになります。66ページになります。創世記37章1節から11節まで。ヤコブは父が一時滞在していた地カナンの地に住んでいた。これはヤコブの歴史である。ヨセフは17歳の時、彼の兄たちと羊の群れを飼っていた。彼はまだ手伝いで、父の妻ビルハの子らやジルパの子らと一緒にいた。ヨセフは彼らの悪い噂を父に告げた。イスラエルは彼の息子たちの誰よりもヨセフを愛していた。それはヨセフが彼の年寄り子であったからである。それで彼はヨセフに袖付きの 長服を作ってやっていた。彼の兄たちは父が兄弟たちの誰よりも彼を愛しているのを見て、彼を憎み、彼と穏やかに話すことができなかった。ある時ヨセフは夢を見て、それを兄たちに告げた。すると彼らはますます彼を憎むようになった。ヨセフは彼らに言った。どうか私の見たこの夢を聞いてください。見ると、私は畑で束を束ねていました。すると突然私の束が立ち上がり、しかもまっすぐに立っているのです。見ると、あなた方の束が周りに来て私の束におじきをしました。兄たちは彼に言った。お前は私たちを治める王になろうとするのか、私たちを支配しようとでも言うのか。こうして彼らは夢のことや言葉のことで彼をますます憎むようになった。ヨセフはまた他の夢を見て、それを兄たちに話した。彼はまた私は夢を見ましたよ。すると太陽と月のと11の星が私を伏して拝んでいるのですと言った。ヨセフが父や兄たちに話したとき、父は彼を叱って言った。お前の見た夢は一体何なのだ。私やお前の母上兄さんたちがお前のところに進み出て地に伏してお前を拝むとでも言うのか。兄たちは彼を妬んだが、父はこのことを心に留めていた。聖書の箇所は以上です。それでは、壮大な神のご計画と題して高橋先生より説教いただきます。
皆さんこんにちは。今日のタイトルは壮大な神のご計画というふうにつけております。で、今読んでいただきましたように、しばらくヨセフの物語が始まります。で、今最初のところで読んでいただいた最初のところで、ヤコブは父が一時滞在していた地カナンの地に住んでいたというふうにありますが、続いてこれはヤコブの歴史であるというふうに書かれています。で、この物語は少し前の35章の終わりのところから続いた物語というふうに言うことができます。そしてその前の36章ではヤコブの兄のエサウという人について書かれている箇所ということができますね。で、この37章のヤコブの歴史であるというその2節のところの言葉ですけれども、この言葉についてちょっとこう今読んでいただくのを読んでいただいて気がつかれた方もあるかと思いますけれども、ヤコブの歴史というよりもヤコブの子供のいきさつといいますか経緯というものがこう書かれています。そしてこのヤコブの受け継いでいます祝福という約束がありまして、これは彼のおじいさんの代のアブラハムの時からこう約束されてきたものです。で、アブラハム、そして彼の父親はイサクという名前でしたけども、そのイサクという人はその35章の最後のところを見ていただきますと、28節と29節ですが、イサクの一生は180年であった。イサクは息が絶えて死んだ。 彼は年老いて長寿を全うして自分の民に加えられた。彼の子エサウとヤコブが彼を葬ったというふうに書かれています。つまり父親イサクは180歳で亡くなりますけれども、それまで長い間、仲たがいをしていました兄のエサウと弟のヤコブがもうこの時には仲直りすることができていまして、亡くなった父親を共に葬る、そういうことがあった後の物語に続いてきます。そしてそのアブラハムが最初に神様から受けました約束というのは創世記の12章から始まっていますけれども、12章の1節から3節で神様はこのアブラハムに土地を与えるとおっしゃったこと、そしてその民を非常に多くの民を与えるというふうにおっしゃった。それに祝福を栽培を与えるという約束をしてくださいました。この3つですね、土地、国ということができますし、その民国民を与える、そしてアブラハムに始まるけれども、その末によって世界中に及ぶ全ての 国民に及ぶ祝福幸いを与えるというふうに約束してくださいました。そしてこれが後の26章の方に行きますと、アブラハムの一人息子イサクに受け継がれていきます。26章の2節からちょっと読んでみますと、主はイサクに現れて仰せられた。エジプトには下るな、私があなたに示す地に住みなさい、あなたはこの地に滞在しなさい、私はあなたと共にいてあなたを祝福しよう、それは私がこれらの国々をすべてあなたとあなたの子孫に与えるからだ。こうして私はあなたの父アブラハムに誓った誓いを果たすのだ。そして私はあなたの子孫を空の星のように増し加え、あなたの子孫にこれらの国々を皆与えよう。こうして地のすべての国はあなたの子孫によって祝福される。これはアブラハムが私の声に聞き従い、私の戒めと命令と掟と教えを守ったからである。そういうふうに素晴らしい約束がアブラハムに続いてその子のイサクに受け継がれました。また26章の24節のところを見ますと、こういうふうにも書かれています。主はその夜イサクに現れて仰せられた。私はあなたの父アブラハムの神である、恐れてはならない、私があなたと共にいる、あなたを祝福しあなたの子孫を増し加えよう、私のしもべアブラハムのゆえん。そういう素晴らしい約束を与えてくださいました。そしてその次のヤコブの代ですけども、このヤコブというのは先ほども申しましたように兄と仲たがいをいたします。兄を欺いてしまいます。また同じように父親のイサクをも欺いてしまうんですけども、その兄の復讐を逃れましてハランというところへ逃げていきます。その途中、ハランというのは、そうですね、地図を出していただけますか。旧約聖書の方を先に見ていただければと思いますが、すいません突然、これでいいです。ちょっとそうですよ、地図の下の方でセイルの地というのが読めますでしょうか。視界というのが下の方にありますね。そしてベールシェバ、ちょっと大きくなりましたね。ベールシェバというのがありますが、そこからずっと上のアラムを通ってパダンアラムというところがあります。そこにハランという町がありまして、そこまでヤコブは逃げていくわけです。でその途中ですけれども、下のベールシェバのところから少し北へ登っていったところ、そこにベテルという町があるんですけども、そこで神様はこのヤコブに現れてくださいました。はい、どうもありがとうございました。そしてそこで このヤコブにも、兄を欺くようなそういう人物であったヤコブにも神様はその祝福の約束を繰り返してくださいます。創世記の28章というところに出てくるんですが、13節から15節までを見ていただきますと、こういうふうに書いています。そして見よ、主が彼の傍ら、つまりヤコブの傍らに立っておられた。そして仰せられた。私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫とに与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西、東、北、南へと広がり、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。これもアブラハム、そしてイサクに劣らない素晴らしい神様の約束です。あなたと共にいて決してあなたを見捨てない、最後まで私はあなたを守ろうという素晴らしい約束ですね。そしてさらに35章の方に行きますと、今まで学んできたところを簡単にこう復習してみたいと思ってますが、ヤコブが35章の10節11節にはこういうふうに書かれています。ヤコブがパダンアラムから帰ってきたとき、神は再び彼に現れ、彼を祝福された。神は彼に仰せられた。あなたの名はヤコブであるが、あなたの名はもうヤコブと呼んではならない。このヤコブという名前は前先週も申し上げましたけども、人をこう押しのけるものという、そういう意味がありました。それで彼は自分の名をイスラエルと呼んだ。神はまた彼に仰せられた。私は全能の父である。産めよ増えよ、一つの国民、諸国の民の集いがあなたから出て、王たちがあなたの腰から出る。私はアブラハムとイサクに与えた地をあなたに与え、あなたの後の子孫にもその地を与えよう。そういうアブラハム、そしてイサクに約束されたその約束が、このヤコブにも、3代目のヤコブにも伝えられました。そこで先ほどの37章のところに帰ってみていただきたいんですが、その2節でこれはヤコブの歴史であるというふうに出だしが書かれています。そしていきなりヨセフは17歳の時というふうに書き出しが続いていますね。つまりヤコブの歴史であると言われていますけども、この訳されている、ヘブライ語のもともとの言葉、これは子供たちという、そういう意味も含んでいる言葉なんですね。でその歴史というのは、その後の彼の子供たちからの歴史、そのことをこれから先にこう綴っている、そういう意味が含まれています。ヤコブ自身に関する記述というのは、その25章の方にこれはアブラハムの子イサクの歴史であるというふうに書き出されて、そこでヤコブの誕生のところからこう物語が始まっています。そしてこの35章の終わりまで、そのヤコブの歴史というのが続いてきていたわけです。でここのその37章の2節のところ、ヤコブの歴史というところに対しては、あの新共同訳という聖書もあるんですが、その聖書ではヤコブの家族の由来は次の通りであるというふうに少しこう訳を変えてあります。その方がすんなりとこう文章が続くような気がいたします。確かにそういうふうな意味にこう訳せる言葉なんですね。ヤコブの息子たちの由来というふうにした方がより正確な訳ではあるように思います。ところがヤコブの息子たちの由来とは言っても、実際にはヨセフに関する記述、ヤコブには12人の息子たちがおりました。その12人の息子たちの系図も分 かりますでしょうかね。ヤコブには12人の息子たちがおりまして、それが後にその12部族に分かれる元になるんですけれども、あ、すいません突然で出るまでどうぞゆっくり言わせてください。でこのヨセフという人について先ほどのところ書かれていましたけども、あ、いいですか、はい、はい、まあ、ここに左の方にアブラハム、イサク、ヤコブというふうに続いてきていますし、そしてヤコブは先ほども読みましたように神様からヤコブという名前ではなくて、これからはイスラエルと呼びなさいというふうにおっしゃって、イスラエルという名前が付けられました。そしてそのイスラエルの後の十二部族になった、まあ、子供たちの名前をまず最初にその点線の上に書いてありますけども、まあ、長男がルベン、そしてその後にシメオン、レビ、ユダ、ダン、ナフタリというふうに12人が続きますけれども、12部族となった時にはこの括弧で書いていますレビと、それから下の方のヨセフ、この2人は部族の名前としては入っていないんですね。ただヨセフ、レビというのは、まあ、神様に仕えるものというそういう役割がありまして、どこの地にあっても神様に仕えるためのそういう場所をこう与えられていました。領地として自分たちの部族がこう与えられた土地というのは特になかったんですが、その後のヨセフという人、この人はこれから学んでいきますけれども、2人の息子を設けます。マナセとエフライムという一番下に書いてある名前ですけれども、この2人が12部族のうちに加えられることになります。ですから12人のヤコブの息子たちのうち、レビとヨセフというそういう名前は出てきませんが、ヨセフの2人の息子が加えられて、これが12部族というふうになります。まあ、この名前はたびたび出てきますので、覚えておいていただきたいと思いますし、また時々この図を見ながら思い出していただければと思っています。さあ、そこでまた先ほどの37章の2節のところに帰っていただきたいんですが、ヨセフは17歳の時、彼の兄たちと羊の群れを飼っていた。彼はまだ手伝いで、父の妻ビルハの子コラやジルバの子らと一緒にいたヨセフは彼らの悪い噂を父に告げたというふうにこう続いてきます。まあ、たくさんの子供たちと一緒にはいたんですが、ヨセフはかなりこうヤコブが年を取ってからの子供でした。その3節のところを見ていただきますと、こういうふうに書かれています。まあ、これが実は問題になってくる箇所ですけれども、イスラエルは彼の息子たちの誰よりもヨセフを愛していた。それはヨセフが彼の年寄り子であったからである。それで彼はヨセフに袖付きの長服を作ってやっていたという言葉が出てきます。まあ、これは彼が年寄り子であったということも事実ですけれども、だからヨセフを最も愛していたというのはまだ少しこう違う面があるんですね。というのはヨセフよりもその下にベニヤミンという弟がいました。ですから、まあ、彼が一番下というわけでもなかったんですが、まあ、このヤコブがヨセフを特別に愛したということの中には、まあ、別な意味も含まれていたようです。というのは、まあ、ヤコブは2人の奥さんを持っていました。そしてその2人の奥さんというのが兄弟だったわけですね。姉妹同士だったわけですけども、姉の方のレアという人とその妹のラケルという人でした。そしてヤコブは実はそのラケルの方、妹のラケルの方を愛して彼女と結婚したかった。ところがその2人の父親であるラバンというのがなかなかくせ者で、 姉の方を先に嫁がせたいというふうに考えていたらしく、騙してヤコブを騙してレアの方、姉の方のレアを彼の奥さんにします。そこで騙されたことを知ったヤコブが怒るんですが、あなたがラケルを愛している、妹の方を愛しているということも知っているから、ラケルもあなたの奥さんとして差し上げる、そういうふうに言って、結局ヤコブは2人の奥さんを持つことになりました。そしてその妹のラケルの方はなかなか子供が与えられませんでしたけれども、最後に神様が彼女を顧みてくださって産んだ子供がヨセフだったわけですね。そこでヤコブは自分が愛した、好きだった奥さんの方、ラケルが産んだヨセフを格別に愛したという、そういういきさつがあったように思われます。そこで他の兄弟たちとは違う扱いをしていたようです。その3節にありました。それで彼ヤコブはヨセフに袖付きの長服を作ってやっていたというふうに書かれています。で、当時の着ていた服装というのは、半袖に近い袖が付けられていた。そして服も膝あたりまでこうあるものが一般的だったというふうに言われています。これはコートとしても、コートと言いますか、上に羽織るものとしても使われていたようですね。あるいはどこか横になるときに、そこの下に敷いて、敷物の代わりにもしたような、そういった役割も果たしていたようですが、長袖の、しかも長い長服と言われるものは、これは王宮の人たちが使うような特別なものだったというふうに言われているようです。で、ヨセフには他の兄弟とは違う、そういった特別なものを作って与えていた。そういうのを兄弟が見ますと、やはりこう嫉妬しますね。これは当然かと思います。ヨセフに対するその父親のヤコブの偏愛というのが、これは他の兄弟たちの憎しみを買うこととなってしまいます。で、今書いてありましたように、ヨセフは当時17歳でした。まだ羊飼いとしては一人前ではなかったようですので、お兄さんたちは羊を飼う仕事を委ねられていたけども、ヨセフは時々ヤコブに言いつけられて、そのお兄さんたちの仕事を手伝う、そういうふうにしていたようです。ベニヤミンはさらにこう年が小さかったので、まだ一人でいたようですけれども、この時々ヨセフが兄さんたちを手伝いに行くんですが、兄さんたちはヨセフを快く思っていないわけです。父親に特別に愛されているヨセフに対しては、こう妬みがあります。ですから何かとヨセフに対しては辛く当たっていたようですね。腹いせもあったということも考えられますが、そのお兄さんたちがする何か意地悪なこと、あるいは彼らはそれ以外にも腹が立って何か悪いこともしていたのかもしれません。そういうことをヨセフは父親にみんなこう告げていた、告げ口をしていたということが、その2節に書いてありました。告げ口をするということも、これは兄貴たちのまた怒りをこう買う原因にもなったかもしれません。で、ここでヨセフが夢を見たことが書かれていました。で、2つの夢を見たわけですね。で、1つはその37章の7節と9節にありましたけども、一つは7節の方、ヨセフが言うのに、私たちは、つまり兄弟たちが一緒に畑で束を束ねていました。これは羊などにある草をこう刈り取って束ねていたのではないかと思われますが、すると突然私の束が立ち上がり、しかもまっすぐに立っているのです。見るとあなた方の束が周りに来て私の束にお辞儀をしました。こういう夢を聞きますと、私たちもこれはどういう意味かなっていうと、こうある程度 見当がつくような気がいたします。十二の兄弟たちがこう束を一生懸命に集めている。そうするとヨセフが集めているその束がパッとまっすぐに立ち上がったっていうわけですね。そして他の束がその周りに集まってきて、そのヨセフの束に向かってこうお辞儀をしている。大体こう夢の解き明かしだったらできそうな、そういう簡単な意味を含んだようなあの夢ではないでしょうか。つまり兄弟みんながヨセフのところに来てこう頭を下げるような、そしてヨセフに服従するような、そういうことをこう言った言葉と、お兄さんたちもその話を聞いてすぐにこう分かったわけですね。さあ、そしてもう一つの夢が9節の方に書かれています。もう一つは太陽と月とそして11の星が私を拝んでいますという夢でした。まあ、これは父親ヤコブもその夢をこう聞きます。そしてヨセフをたしなめます。なんということだ。この夢の意味も私たちこう割合簡単に理解できそうな夢ですね。父親と太陽というのは父親を表しているし、月というのは母親を表しているようだ。そして11の星というのは他の11人の兄弟たち、それがヨセフを伏し拝んでいる、礼拝している。これは聞いた方はこう穏やかではないですね。ヨセフはこの夢をどういうふうに父親や兄たちに話したんでしょう。どうやら多少こう得意になって話したような、そういうところが見られるように思いますね。その人の話し方というのはそれを聞く人にこう大きな感情をこう起こさせることがあります。ヨセフの話し方はおそらくこう兄さんたちそして父親の感情をこう逆なでするような、そういう得意げな話し方だったんではないかなと思いますけれども、11節のところを見ますと、兄たちは彼を妬んだが父はこのことを心に留めていたというふうに書かれています。つまりお兄さんたちはもうその話を聞くと初めからもう頭に血が上ってしまってカーッとなってしまいますが、父親のヤコブはその話を聞いておやというふうにこう考えたようです。このことを心に留めていたと書かれています。そしてこのことを心に留めていたというのは、あのマリアがイエス・キリストを産んだ時に羊飼いたちが御使いから その知らせを受けて集まってきました。そして馬小屋の中に、馬舟の中に横たわっているイエス・キリストを見て、そして彼らはみんなその話を御使いから聞いた話などをこうそこにいた人々に話しましたね。その時にみんなはそれを聞いて驚いたんですが、マリアはそのことを聞いて心に留めていた、そしていろいろとこう思い巡らしていたというふうに書かれています。このヤコブも何かそこにこう感じるものがあったんですよね。これは一体どういうことを言っているんだろうか。まあ、ヤコブにはその答えがおそらく出ていなかったと思いますけれども、彼はそのことを心に留めていたと書かれています。さあ、そして、まあ、このことが元ですけども、お兄さんたちがこのヨセフに対して仕返しを図ることになります。37章の12節13節のところには、その後兄たちはシェケムで父の羊の群れを飼うために出かけていったとあります。すいません、これあのイスラエルの地図が新約聖書の地図しか今用意してなかったんですが、あると思いますのでそこを見ていただきたいと思いますが、その37章の12節13節では、兄たちはシェケムで父の羊の群れを飼うために出かけていったとあります。それでイスラエルは、つまりヤコブは ヨセフに言った。お前の兄たちはシェケムで群れを飼っている。さあ、あの人たちのところに使いに行ってもらいたいというふうに言います。今出していただいた地図は、これは新約時代の地図ですので、この旧約時代の場所の名前が書いてないところもありますけれども、ずっと南の方の視界があるところは分かりますね。そのすぐ西側、左になりますが、そこにヘブロンという町があります。で、彼らはここにいたようですけれども、シケムというのはその上にこうヨルダン川がガリラヤ湖からずっとこう視界の方まで流れてきますが、そのヨルダン川の真ん中あたりといえばいいでしょうか。そこから、西の方に、左の方にしばらく行ったところ、そのあたりでしょうか。その辺にシェケムという、ところがありました。で、そのヘブロンの方からシェケムまでかなりこう距離があるんですね。まあ、ほとんど100キロ近い距離があるように思われます。まあ、その方までこう何日もかけて羊を連れて行って、イスラエルの方にはこう牧草地がそんなに豊かにあるわけではないようですので、その牧草地を探しながらこうずっと羊を移動させていくようですが、何日もかけてそちらの方までこう出かけていったようです。そこで、父親としても息子たちの無事かどうかということが気になります。そこでここでヨセフを呼んで、兄たちの様子を見てくださいというふうに使いに出します。お前の兄たちはシェケムで群れを飼っている。さあ、あの人たちのところに使いに行ってもらいたい。というわけで彼を送り出します。で、ヨセフも出かけていくんですけども、このお兄さんたちが、ヨセフらしい人物がこう近づいてくるのを認めます、見つけます。37章の18節20節のところで、彼らはヨセフが彼らの近くに来ないうちに、遥か彼方に彼を見て、彼を殺そうと企んだというふうに書かれています。彼らは互いに言った。見ろ、あの夢見る者がやってくる。さあ、今こそ彼を殺し、どこかの穴に投げ込んで悪い獣が食い殺したと言おう。そしてあれの夢がどうなるかを見ようではないか。かなり恨みを買ってはいたようですけども、兄弟で殺そうというところまで彼らはこうヨセフに対して憎しみを持っていたようですね。これも大変な状態だと思いますが、そのヨセフを殺してどっかの穴の中に、その辺にはこう穴がいくつかあったようですが、その中に投げ込んでおいて、そして着物を取って動物の血に浸して、これはヨセフが殺された血ではないですか、獣に襲われたんではないですかと言って父親に話そう、そういった企みをいたします。さあ、それを聞いてルベンという兄弟、これは先ほどの表示もありましたけども長男ですね、長男のルベンがそれをちょっと気にします。そしてそんなことをしたら父親の悲しみは大きいだろうというふうに思って、殺さないようにとは言うんですが、そういう悪い考えを持たないようにとまでは他の兄弟たちをこう制することができなかったようですね。みんなお互いにこう気質が激しいんでしょうか。お兄さんの方も気を使っていたようです。そして21節のところを見ますと、あの子の命を討ってはならない、そして血を流してはならない、それは大変なことだからというふうに他の兄弟たちに忠告いたします。ルベンはなんとかそのヨセフの命だけは助けて父親のもとに戻してやりたいというふうに考えていたようです。他の兄弟たちはその長男ルベンの忠告に従ってヨセフを殺すことはやめたようですが、しかしヨセフを捕らえて穴の中に投げ込んでおきました。その上着を剥ぎ取っておくわけですね。 まあ、そこには37章の24節を見ますと、幸いそこには水が入っていなかったということですので、まあ、水が雨なんかでもし溜まっていれば大変なことになったでしょうけども、あるいは井戸のような穴もあったようですから、どこの穴に投げ込んだかそれは分かりませんけれども、まあ、命だけはその中でしばらくはこうすぐに殺さなくて済んだ、そういう結果でしたね。でもその33節あるいは34節のを見ますと、彼らはそのヨセフの長服を剥ぎ取ってそれを親木の血に浸した、そしていかにも獣に噛み殺されたように見せかけ、おそらくこう破ったりしたんでしょうね。それを父親ヤコブのところに持って行って見せました。ヤコブの嘆きは大変なものだったようですね。ヤコブは幾日もの間泣き悲しんだと記されています。そして彼らがそのヨセフを穴の中に投げ込んで、後でそのルベンが助けに行きたいというふうに考えていたようです。ところがこのルベンがちょっと席を外していた時だったんでしょうか、イシュマエル人の大将がそこをこう通りかかっていったようです。大将というのは写真なんかでも見たことがある方もいらっしゃると思いますが、ラクダなんかにたくさんのこう品物を積んで、商品を積んで、それをまあ砂漠を越えて他の国に持って行って、その地でこう売りさばく、まあ、そういう仕事をしている人たちでしたね。でそのイシュマエル人の大将が通りかかった時に、彼らがこうエジプトへこれから下っていくところだったというふうに書かれています。これは37章の25節のあたりですけれども、その大将が通りかかってくるときに、先ほども言いましたように一番上の兄のそのルベンはいなかったようですが、4番目の息子であるユダがその大将を見て兄弟たちに提案します。弟を殺しても何の益になるだろう、彼をその対象に売り払ったらどうだ、金にもなるし、まあ、彼を殺さないでその血を流した罪も免れることができる、まあ、そういうふうな提案をいたします。まあ、そこで他の兄弟たち もうその方がいいだろうというわけで、まあ、このヨセフをその商人たちに売り渡してしまうわけですね。彼らはヨセフを連れてエジプトに下っていきます。ところで今日のタイトルを壮大な神のご計画というふうにつけていますが、ここまで見てきますと、このヨセフを襲っている運命というのは決してこう壮大でもない、とんでもないこう悲劇が彼を襲っているように思われます。まあ、父親に愛された息子でありながら、兄貴たちのこう怒りを買って憎しみを買って大将に売り渡されてしまって、そしてエジプトの地へと連れて行かれた。そこで彼は奴隷として売られることになるわけですね。で、まあ、後にずっと読んでいきますと、これは神様のご計画であったということが分かるんですけども、いかがでしょうか。神様は私たち一人一人に対して計画を持っていらっしゃるということが聖書に繰り返しこう書かれています。そして私たち一人一人がその神様のご計画によって召し出されて、今私たちはここにこうして共に集められて神様を礼拝する一つの群れの中に加えられていますけれども、これからのどちのことは誰にもわからないわけですね。神様が私たち一人一人にどのような計画を持っていらっしゃるのか、そしてこのヨセフの場合にも、今現在遭遇しているこの彼の生涯というのは決して素晴らしいものではなくて、これからどうなるか先の知れない 不安の満ちた、そういう出だしであるように思われます。で、私たち一人一人が今遭遇している、直面している事態というのが、果たしてどんなこれからの将来を予測させるものか、見当がつかないということがあるように思います。けれども、私たちが持っている信仰というのは、神様は私たち一人一人に最善をなしてくださるという信仰ではないでしょうか。けれども私たちがいつも、もう幸せにあふれて何の問題もないということを意味しているわけではないようですね。私たちはさまざまな問題に、苦難に、思いがけない出来事に出会わなければならない。どうしてこんなところを神様は通らさせられるんだろう、どうしてこんな苦しみに遭わなければならないんだろう、そういった場面が数多くあるのではないかとも思われます。そしてこのヨセフの生涯がちょうどそのような生涯ではなかったかと思います。ここで、兄たちの恨みを買って大将に売られてしまう、エジプトに連れて行かれる、奴隷として売りさばかれて、これからどういう苦難を、苦労を味わっていかなければならないか、その場に置かれている私たちには何も先が見えない、不安しかない、恐れしかない、そういうことが多くあるかと思いますけれども、そういう中でヨセフがどのように対処してきたのか、そして神様はそういう中をどのように導いてきてくださったのか、このことを見ていくことは非常に私たちの参考になるように思われます。これを私たちの生涯に当てはめて考えることができるならば、私たちはどんなところを通っていたとしても、これは神様のご計画の中にある一つの過程でしかないということが信じられるならば、そこで希望を持ってまた神様に信頼しながら歩むことができるのではないかということを思わされます。そういう意味でこのヨセフの生涯というのは私たちのために非常に参考になる生涯ですね。ところで今この出てきましたそのイシュマエル人というのが出てきましたけども、その最後の方にはミディアンという名前も出てきます。このイシュマエル人とミディアンというのは近い関係にあったようですし、イシュマエル人という言葉の中にそのミディアン人も含まれていたようですね。おそらくミディアンという名前をお聞きになった時に覚えていらっしゃる方々もあると思いますが、創世記の25章の方を見ますと、アブラハムが前の奥さんであったサラを失った時に5歳を迎えます。ケトラという人を迎えます。25章の1節2節のところに出てくるんですが、そのケトラという人が産んだ4番目の子供がミディアンという子供でした。そしてその子孫が後にこういろいろなモーセとも関連してきますし、イスラエルの旅とも関連してきます。これは後に見ることになりますけども、神様は私たちに対して最善しかなさらない、そして神様のなさることはいつも時にかなって美しいということが書かれています。今日のその礼拝のプログラムの一番最後のところに今日の御言葉として書いていただいていますが、伝道者の書3章の11節というところ、神のなさることはすべて時にかなって美しい、神はまた人の心に永遠を与えられた、ここまではいいんですが、その後、しかし人は神が行われる御業を初めから終わりまで見極めることができないというふうに書いてあります。神様がなさることはすべて神様の時になされること、私たちの考える時と神様の考えていらっしゃるご計画の時というのは必ずしも同じではない。今こうあってほしいと私たちが願うけれども、神様の時というのは違うようですね。 私たちの思いがけない時に思いがけないことを神様はなさってくださる。けれどもそれを初めから私たちは知ることができない。そこに私たちの悩みがあるかもしれませんけれども、でもその今読みました言葉の3章11節の全般、神のなさることは全て時にかなって美しいというその言葉、これを私たちは忘れないでおきたいと思うんです。そして神が行われる御業を私たちは初めから終わりまでを見極めることができないけれども、神様の御手に委ねるときに、信頼して歩むときに、神様は私たちのために最善をなさってくださるに違いない、そういう信仰を持って歩んでいくことができれば幸いだと思います。最後にこの伝道者の書3章の11節、ご一緒に読んでいただいて終わりにしたいと思います。よろしいでしょうか。お願いいたします。はい。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神が行われる御業を初めから終わりまで見極めることができない。伝道者の書3章11節、神様の壮大なご計画についてこれから私たちも共に見ていきたいと願っています。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたが私たち一人一人を作り、また私たち一人一人を愛してくださっていることをこれから感謝いたします。またあなたは私たちに知らない、また私たちにわからない、あなたご自身のご計画をお持ちであることを聞いておりますけれども、私たちにはそれが最後まで見通すことができない、そういう状況の中でしばしば恐れ疑い、またあなたに対して不平を抱くことがあります。けれどもどうぞ弱い私たちを支えてください。そしていつもあなたを信頼して歩むことができますように、最後まで忠実に、そしてあなたに従っていくことができるものとしてくださるようにお願いいたします。これからの歩みもあなたが一歩一歩導いてくださることを信じます。どんな時にあってもどうか私たちがあなたに失望することがありませんように助けてください。感謝を持って私たちの救い主イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。